ば愉快な宇都宮。
時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。宮ラジからは益子です。よろしくお願いします。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、はい、新型コロナウイルス感染症により緊急事態宣言が延長され、私たちも我慢の続く生活が続いていますが、宇都宮市の感染状況について教えてください。
はい、まず感染者数ですが、市民の皆様や事業所の皆様のご協力により9月に入りやや減少傾向にあります。このまま感染者数を減らしていくためにも、感染対策の徹底やワクチン接種に引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
最近の感染経路や年代別ではどのような状況になっていますか？
はい、まず感染経路についてですが、はい、9月1日から14日現在のデータでは、家族内感染が約 38% と最も高い割合になっています。年代別では30代以下の若者が全体の6割以上を占めており、特に最近は10歳未満の感染が増加しています。家族の一人が感染し、ウイルスが家庭内に持ち込まれて家庭内で感染が広がるといったケースが増えている状況です。
はい、若者の感染が増加しているのですね。若者の感染拡大防止のためにもワクチンの接種が重要だと思いますが、接種状況はいかがでしょうか？
はい、現在は全ての世代が接種可能となっており、接種枠も拡大し、前倒しの接種も可能としているところです。特に成人式を迎える方や受験生、就活生などの貴重な機会や経験を失うリスクを減らすため、22歳以下の若者を対象とした集団接種を宇都宮大学を会場として土曜日と日曜日に実施しています。
接種を受けたい若者にとっては貴重なチャンスですよね、はい、実施期間など詳しく教えていただけますか？
はい、わかりました。実施期間は10月24日までの土曜日と日曜日、午前9時から午後5時に宇都宮大学ミネキャンパスの大学会館2階で開設しています。駐車場も広く、接種回数は1日につき600回、合計3600人分のファイザー社製ワクチンを用意しております。
はい、ありがとうございます。他にもその他の世代のワクチンを接種できる機会はないのですか？
はい、先月9月18日土曜日になりますが、はい、新聞折り込みでワクチン接種に関するチラシを配布いたしました。チラシには集団接種会場や時間帯などを載せてありますので、ご確認ください。もちろん働く世代の方も接種しやすいよう、10月27日水曜までの平日夜間土曜日に JR 宇都宮駅に近い市保健センターでも集団接種会場を開設しています。接種回数は1日につき最大1200回、合計で7275人分のファイザー社製ワクチンを用意しております。ウェブまたは電話で予約していただけますが、市保健センターでは10月6日までの水曜日限定で予約なしでも当日接種できるプラットワクチンを実施しています。当日の空き状況は実施日2日前の正午頃に市ホームページで公開をいたします。
はい、ありがとうございます。ラジオをお聞きの方で接種を希望される方がいらっしゃいましたら、この機会にワクチンを接種してください。また予約枠を拡大したとのことですが、予約の空き状況を確認する方法等はあるのでしょうか？
はい、市では予約済みの方も含め、いつでも誰でも予約の空き状況を確認できる専用サイトのワクチンページを開設いたしました。予約サイトのトップページからログインしなくても空き状況を見ることができます。皆様には常時ワクチン予約の空き状況を確認いただけるようになりました。また現在、 働く世代や若者向けの接種機会拡充策により予約が取りやすい状況となっておりますので、すでに予約された方を含め早期の接種をご希望の方は予約の取り直しが可能です。東武宇都宮百貨店や個別医療機関など多くの場所で誰もがワクチンを接種しやすい環境を整えておりますので、専用サイトをご覧の上この機会をぜひご利用ください。なおワクチン接種後もブレイクスルー感染が見られますので、引き続きマスクの着用など感染対策の徹底をお願いいたします。
はい、空き状況を確認できるようになるのはとても便利ですよね。ラジオをお聞きの皆さんもぜひご覧ください。さて市長、緊急事態宣言の延長に伴い経済対策も重要だと思いますが、市の支援制度については何か変更等はありますでしょうか。
はい、売上が減少している事業者の方で国県の給付制度の対象とならない方を支援する宇都宮市独自の宮の事業継続支援金について、これまで8月を対象月としていましたが、この度9月分についても申請が可能となります。申し込み方法など詳しくは10月1日発行の広報宇都宮10月号や市のホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございました。はい、それでは話を変えていきます。ここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。こんな質問です。 LRT が走る予定の道路を通って子どもが通学する予定です。交通ルールが変わると聞いていたのですが、ルールを教えてくださいということですが、市長お願いします。
はい、基本的な歩行者の交通ルールは変わりませんが、信号機がある場所ではこれまで通り歩行者用の信号機が青の時に横断歩道を渡る、信号機がない交差点でも LRT の接近を知らせる接近表示器が設置されますので、接近表示器を確認して横断してください。 LRT は車と同じように信号機に従って通行いたしますので心配することはありません。また基本的な交通ルールは変わりませんので安心して通学してください。今回お伝えした内容や細かなルールをウェブサイトでも確認することができますので、 LRT 公式ウェブサイトMove Next をご覧ください。また開業に向け全域で着々と工事が進んでいます。 LRT 車両につきましても9月末には全17編成のうち4編成目が車両基地に到着する予定となっています。また11月にはいよいよ JR 宇都宮駅東口から陽東まで駅前の大通りである絹通りで本格的な起動工事を始める予定となっています。起動工事開始に伴って車線数が減少し、 LRT 開業後の車線数となります。交通や安全に配慮しながら工事を進めてまいりますので、周辺道路の利用などご協力をお願いいたします。
はい、9月末には4編成目が到着予定とのことです。ますます楽しみになってきました。なお LRT の詳しい情報は特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続き、ラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は11時8分です。ここからは宇都宮市からのお知らせをさせていただきます。まずは万場出張所からのお知らせです。10月2日土曜日はシステムの点検作業が行われるため、ほとんどの業務が休止となります。戸籍届のお預かりとパスポートの交付、納付書をお持ちの場合の市税等の納付はお取り扱いが可能です。詳しくは万場出張所、電話 028-616-1542、 またはパスポートセンター 028-616-1544 へお問い合わせください。そして続きまして、ポイント交換はお済みですか。 高齢者と地域活動支援ポイント事業についてお伝えします。平成31年4月から令和3年3月に高齢者と地域活動支援ポイント事業に参加し取得したポイントは市の施設利用券や図書カードなどへの交換、ボランティア団体などへの寄付、介護保険料への納付に充てるなどの交換申請ができます。交換が済んでいない人は早めに申請してください。対象は1、令和元年度に活動をした人のうち交換申請が済んでいない人、2、令和2年度に活動をした人、ただし今お伝えしました2は令和4年4月から9月にも再度申請を受け付けます。申し込み期限は9月30日です。消印有効となっています。申し込み方法をお伝えします。支社協ボランティアセンター、市総合福祉センター内に置いてあるポイント申請書、支社協ボランティアセンターホームページからも取り出し可能です。そちらに必要事項を書き、該当する年度のポイント台帳を添えて直接または郵送でお願いします。郵便番号 320-0806 中央1丁目 1-15 市社協ボランティアセンターへ。なお65歳以上の人が申請する場合は介護保険証に記載されている被保険者番号を申請書に必ず記入してください。お問い合わせ先お伝えします。市社協ボランティアセンター 614-8011 高齢福祉課 632-2367 となっています。そして続けていきます。9月21日から始まっております。30日までは秋の交通安全市民総ぐるみ運動です。宇都宮市の交通事故は年々減少していますが、事故全体に占める高齢者や自転車が関係する事故の割合は増加傾向にあります。この機会に交通ルールを再確認し遵守して交通事故を未然に防ぎましょう。子どもの交通事故防止、保護者の方は子どもから目を離さず、日頃から子どもが急な飛び出しなどをしないよう十分注意するとともに、通行する道路で安全な歩き方や横断の仕方を子どもに教えるようにしましょう。そして自転車による交通事故防止、自転車を利用するときは次の自転車安全利用5則を守りましょう。自転車は車道が原則、歩道は例外です。車道は左側を通行、路側帯も左側通行です。歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止、安全確認などの安全ルールを守ってください。子どもはヘルメットを着用してください。それから高齢ドライバーは身体機能の変化を確認してください。加齢に伴う身体機能の変化が高齢者の事故原因の一つとして考えられます。高齢ドライバーは身体機能の変化を自覚し、日頃から十分に安全確認を行い、時間と心に余裕を持って安全運転を心がけましょう。その他は飲酒運転は絶対にしない、させないです。そして子どもや高齢者に優しい 3S 運動の推進です。夜間走行中は原則ハイビームです。ドライバーは前照灯、 早めに点灯するとともに、夜間は交通量の多い市街地などを除き、原則ハイビームで走行しましょう。30日までは秋の交通安全市民総ぐるみ運動です。皆様のご協力をお願いいたします。ここまでは未来始まる宇都宮の時間でした。ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮。